イザヤ書61章1節と2節。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。神様は世界を創造され、それを治めておられます。そして同時に歴史をも導いておられます。かつては文明が進み、人類の未来は明るいと考えられてきましたけれど、今ではそんな楽観的な考え方をする人は少なくなりました。世の中が悪くなったと嘆く人の方が多くなりました。しかし嘆くだけでは何も変わりません。少しでも社会が良くなるように、世界が平和になるように祈り努力しなければならないでしょう。実際多くの人々がそのために働いておられますけれども、世界は人間の努力だけでコントロールできるかといえばそうではないのです。戦争や犯罪、不法や不道徳がはびこる世界に、もし神様が自ら介入してくださらなかったら、この世はもっとひどい状態になってとっくに滅びていたかもしれないのです。神様は人類の歴史を導き、私たちのための救いの計画を推し進められました。救い主が来られ、福音が述べ伝えられるために、神様は歴史に働きかけ、いいえ、歴史の中に入って来られ、歴史を動かして来られたのです。今朝は、そんなことを学んでみたいと思います。イザヤ書には、とても不思議な予言があるんです。それは、ペルシャの王様キュロスについてです。イザヤ書の44章の28節にこうあります。キロスについては、彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという。エルサレムについては、再建される。神殿はその元へが据えられるという、とあります。それから45章の一節では、主は油注がれた者キュロスについてこう言われる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。そんな風に書かれています。イザヤが予言をしたのは、ユダの王様、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤにわたるその時代です。で、ヒゼキヤの次の王様がマナセなんですが、このマナセによってイザヤは殉教しています。イザヤの時代は、アッシリアが衰え、新興国バビロンがそれに取って代わろうとしていた時代です。ペルシャはといえば、そのバビロンの次に来る国で、キロス王が登場するのは、イザヤが世を去ってから150年も後のことなんです。ところがイザヤは、ユダがバビロンに滅ぼされ、エルサレムの神殿が破壊されるけれども、ペルシャの時代にそれが再建されると、150年も前に予言しているのです。しかも神殿再建の命令を出す王様の名前がキュロスであるとはっきり書いています。聖書の予言はどれも見事に成就しています。この予言の成就は聖書が神の言葉であることの強力な証拠の一つです。キュロス王による神殿の再建、それはただ建物が記念となる建物が再建されるということだけではないのです。イスラエルはペルシャの属州の一つとなりました。 もはや国家ではなくなりましたけれども、民族として神の民としては存続したのです。そのことを神殿の再建は意味しています。イスラエルはペルシャの後はギリシャ、その後はシリア、それからローマの支配を受けるようになります。でもずっと宗教的には独立し、多神教と偶像の満ちた世界の中で唯一の真の神様への信仰を守り通すことを許されたのです。神様はアブラハムの子孫ダビデ王の後継者から救い主を起こすと予言しておられました。そう約束しておられましたが、この約束はキュロス王によってアブラハムの子孫やダビデの家系が絶えることのないようにされた、そのことによって成就したのです。ペルシャの後はギリシャ、ギリシャの後はシリア、シリアの後はローマが起こったと申し上げましたね。ユダヤの人々はそうした大きな国、帝国の専制君主によって支配されたんですけれども、神様はそうした専制君主の支配をも用いて、救い主が予言の通りに生まれるようにしてくださいました。ルカの2章の1節と2節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったとあります。住民登録というものは普通は自分が住んでいる町で行うものです。でもユダヤでは家系というものを重んじましたので、それぞれは自分の生まれ故郷に帰って登録をする、そういう決まりになっていました。ユダヤの人々にとってローマが行います住民登録は、自分たちがローマ市民としての特権を受けるためのものではない、いや逆にローマの属国のためであるという、そういうふうな意味で登録される、屈辱的なものでした。しかし神様はこの住民登録を用いてガリラヤにいた母マリアをベツレヘムまで導き、救い主がダビデの子としてダビデの町ベツレヘムで生まれるという予言を成就させてくださったのです。皇帝アウグストゥスは聖書のことなど何も知らなかったでしょう。まことの神様を信じてもいなかったでしょう。しかし神様は不思議な仕方でローマ皇帝の心に思い浮かんだ人口調査というアイデアを用いられたのです。総督キリニウスは規則通りに自分の職務を果たしてそれを実施しただけなんでしょうけれども、神様は彼をご自分の目的のためにお持ちになったのです。神様はこのように国のリーダーにアイデアを与えて、それを神様の目的のために用いられる、そういう神様なのです。アウグストゥスが即位する10年前、エドム人のヘロデはローマの元老院に賄賂を送りまして、彼はユダヤ人でないのにユダヤ人の王という称号を得ました。そして人々の上に30年以上も君臨したのです。ところが本物のユダヤの王が生まれました。そうするとその命を狙ってベツレヘムに軍隊を送りました。そのためまだ2歳にもなっていなかったイエス様はヨセフとマリアに連れられてエジプトに逃れました。エジプトのアレクサンドリアにはずっと以前からユダヤの人々のコミュニティがあったので、そこに身を寄せたのです。やがてヘロデ大王が死んだと伝え聞いたヨセフはエジプトを出てユダヤの地に戻りました。イエス様が エジプトから登られたことについてマタイはこう言っています。マタイの2章の15節これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。イエス様はイスラエルが過去にエジプトからカナンへの道をたどりましたね。その道をたどることによって旧約の出エジプトが示していた罪の奴隷からの解放を実現するお方であることを身をもって示されたわけです。このように神様は神様を知らない人々、いや神様に敵対したヘロデ王さえも用いて人類の救いの計画を一歩ずつ進めてくださり、ついにイエス様によってそれを成就されたのです。神様は今もイエス様によるその救いが全世界で述べ伝えられるために国々の指導者を用いてくださっています。様々な出来事を導いておられるのです。でもそのような神様の導きは、その時はそれが神様の導きだとわからないことが多いものです。今世界は混乱しています。世界の指導者たちがそれぞれ自分たちの利益になるようにと富や技術、土地や資源ばかりでなく、今は宇宙空間までも奪い合っています。社会も混乱し、犯罪を犯しても罰せられない、なのに正しい主張をしたら捕まえられる。子供が性転換手術によって身も心も滅ぼし、若者は麻薬のような薬に蝕まれ、学業を投げ出し働くこともしない。アメリカの歴史で今までなかったような逆さまなことが行われるようになりました。神様を信じる者は預言者ハバククと同じように、あなたの目は悪を見るにはあまりに清くて苦悩を見つめることができないのでしょう、なぜ裏切り者を眺めて黙っておられるのですか、悪しき者が自分より正しいものを飲み込もうとしている時に、そんな風に言いたくなる時がありました。しかし詩編の11章の4節にこうあります。主はその聖なる宮におられる、主はその王座が天にある、その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。神様はこの世の現実をはっきりとご覧になっています。私たちには見えなくても神様は今働いておられます。キロスやアウグストゥースが用いられたように、神様は今もこの時代を導いておられます。ですからどんな時にも希望を失うことなく、より一層神様に信頼し、御心がなりますようにと祈り続けたいと思うのです。神様は様々なことを働かせて私たちに救いを備えてくださいました。イエス様がお生まれになったのはアジア、アフリカ、ヨーロッパの3つの大陸がつながっているユダヤの地でした。まあ、世界の中心です。そしてローマ帝国がそれらすべて3つの大陸にまたがって支配していた時代です。ローマではギリシャ語が共通語として使われました。道路が整備され、郵便制度もありました。それらのことはイエス・キリストの救いがわずか一世代のうちに全世界に届けられるために用いられたのです。政治や経済、教育や文化、それらは救いが伝えられるために助けとして神様が用いられるものです。でも救いを成就すること、それは 政治によってでもなく、経済によってでもなく、教育によってでもない、文化によってでもない。救いを成就なさるのは、ただお一人、イエス様にだけです。イエス・キリストだけが、聖書の預言を成就し、救いを実現されたお方なのです。で、今日の箇所は、ルカの福音書4章に引用されています。ルカ4章には、イエス様が育ったナザレでの安息日礼拝のことが書かれています。イエス様はその時の説教者として招かれていました。安息日の礼拝では、どの日にどの箇所を読むかが決まっていまして、その日はイザヤ書でした。巻物を渡されたイエス様は、イザヤ書の61章の1節、2節を開いて朗読されました。ルカの福音書の方ではこんな風に書かれています。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。人々の目が朗読を終えたイエス様に注がれました。するとイエス様は口を開いて言われました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イエス様はイザヤが書いた主の霊に満たされた人とは私のことである。私が罪と死に縛られている人々を解放する。真理が見えなくなっている人の目を開く。あらゆる虐げから自由にする。主の恵みが支配する新しい時代が今始まったのです。そんな風に宣言されたのです。それは当時、ラビと呼ばれました教師たちの言葉と全く違っていました。普通ラビたちは朗読した箇所について、それがどのような状況で書かれ、何を意味しているのかを語ったわけなんです。自分の意見よりも、この学者はこう言っている。あの学者はこう教えた。などと言って、伝えられてきたことを繰り返し説明するだけでした。もちろん、聖書の背景を知ることは大切です。一つ一つの言葉が何を意味しているか。それを考えることは重要なことです。聖書は厳密に解釈され、正しく解かれなければならないでしょう。先人たちの意見も貴重なものです。しかしそれだけでは、聞く人に知識を与えても、力や希望や励ましや慰めを与えることはできません。もちろん知識は無意味なものではありません。知識はそれ自体が力です。けれども、生きた知識でなければ、私たちの力にならないのです。私たちが聖書を学ぶのは、物知りになるためではありません。聖書を成就されたイエス様が、今も私たちのために聖書の約束を実現してくださっている。その実現を期待し、その実現を自分の身で受け取るためのものなのです。イエス様は常に権威を持って語られました。それはイエス様が人々に聖書を与えた神ご自身である。神の御子として父の神の御心を完全にご存知だったからです。そして聖書が預言していることは全てご自分のことであり、ご自分が成就なさることだったからです。聖書が描いているお方が聖書から抜け出して、聖書を指さして、これは私のことですよと言われるのですから、イエス様の言葉以上に確かなものはありません。神様は歴史を通して様々な人物や出来事を用いてこられました。それらすべては、 イエス・キリストの救いの成就に使えるためでした。しかし、救いそのものを成就なさったのはイエス様です。よく、今まで誰もしなかったことをした、その人物について、彼は歴史を作ったと言いますね。でも、本当の意味で歴史を作ることができるのは神様だけです。神であるイエス様だけです。今年は2025年 AD2025 です。AD はアンノドミニっていうラテン語で主の年です。イエス様の2025年なんです。紀元前の方は紀元前300年というと300BC と言いますね。BC は Before Christ の略です。つまりイエス様によって歴史がそれ以前とそれ以後に区切られているのです。イエス様が今までの人生の歴史に終止符を打ち、新しい歴史を作ってくださったのです。私たちの人生もイエス・キリストを信じるとき、古いものは過ぎ去ります。そして、新しい人生がその時から広がっていきます。私たちの日々の生活も、神様への信頼、またイエス・キリストへの信仰を私たちが新しくするたびに、新しい始まりを迎えることができます。聖書は言っています。今は恵みの時、今は救いの日です。イエス様が始められた恵みの年を喜び、感謝し、人々に知らせる私たちでありたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは歴史を作り、歴史を新しくされ、歴史の中で働いておられるお方です。誠にあなたは摂理の主です。イエス様が与えてくださった恵みの時代を、摂理の主であるあなたに信頼しながら歩み続ける私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。